オのちょっとそこまで。ほい、皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧亮でございます。というわけで、安定の移動中でございます。今回は大阪から名古屋に向かっている途中ですね。約150キロぐらいですね。はい、そうなんです。実は、前回の配信分が2018年に撮った回なので正確に言うとこの回が私にとって新年一発目の、ちょっとそこまでの収録となっております。いやー、私なんか先日ね、ブログでもちょっと、お話ししましたけれども、鶴っていうバンドに今回15周年の CD に参加していただけることになって、なっておりまして、なかなかやっぱり今彼らも15周年のツアーの真っ只中にいるので、落ち着いて話せる日っていうのが少ないんじゃないかなと思って、ちょうど私が関西にいる時に和歌山でライブがあったので、ちょっとこれは会いに行ってみようと。で、打ち上げなのか分かんないけど、ライブが終わった後とかにちょっとお時間あったら話せませんかねみたいな感じでですね、お時間を頂戴しに行って、まあなんとかなるでしょうという感じで、まあすごくやっぱり鶴のそのサウンドをふんだんに発揮できるような曲を作りたいなっていう気持ちもあったので、私の15周年っていうよりは、なんかいろんな人とこう知り合いましたよとか助けてもらったんですよっていうのの集大成の15周年にしたいなっていう感じに、なっているので、すごく自分のいいところをいっぱい出しましたっていうだけじゃないが、なんか CD にしたいなって思いまして、でそれの一つが鶴にちょっとそのバンドとして、バンドのサウンドとしてお願いできないかなということで、今回お話に行ったわけなんですよ。でそこでね、いろいろ話をさせてもらって、すごくなんていうんですかね、お客さんがすごい高くてですね、新年一発目からみんな元気ねとも思ったし、その15周年のツアーっていうのが、鶴のねツアーっていうのが全国47都道府県に行きますよっていうライブなんですけど、ほぼほぼ毎週末どっかしらにツアーに行ってるわけですよ。ほいで、そのツアーが9月にスタートして、ほぼほぼ毎週末、金曜日もたまにやったりしてるのかな、やってる中で、終わりが3月って言ってたかな、3月ぐらいだったと思うんですけど、3月にまで続くと。でほぼほぼ毎週末だから、当然その9月から3月の間に起こるのがカウントダウン、年越しなわけでして、鶴がね言ってたことが、秋野さんだったかな、ボーカルの MC かなんかで言ってたと思うんですけど、毎週末ライブをやっていて、そのルーティーンっていうのがあるから、年越しが今年はなんだかスンとこうなんか通り過ぎていくものだったみたいな感じに言っていて、ちょっとまんまその言葉じゃないんですけど、覚えてなくて一言一句一緒に覚えてたら言えたらよかったんだけど、要はそのライブ、周年ライブのワンマンライブを、ツーマンライブもいくつかあるらしいですけど、ワンマンライブを土曜日やって、日曜日やって、また次の週の土曜日日曜日にまたワンマンライブがあると。でたまたまその週の平日、真ん中あたりにカウントダウンが、年越しがありましたよっていう感覚だったらしくて、あ、でもちょっとそれ私も近いものがあるなって思いました。2018年のライブ納めが12月の30日だったんですよ。で、歌い初めっていうんですか、ライブ染めが5 1月の4日だったんですよ、京都トガトガ。ってことはですよ、本当はねこの東京から京都に行く間に撮りたかったんですけど、今年もよろしくお願いしますみたいなね話をしたかったんですけど、すでにもう3つ終わりまして、その京都でのライブに誘われた理由が、毎年恒例京都のそのトガトガっていうライブハウスでは書き初めをしているんだと。でそれは1文字だけのやつじゃなくて、長い、すっごい懐かしかったんですけど、小学校の頃とかにあったの、縦長のやつ、あれ、4文字熟語がダンダンダンダンって入りそうな感じの縦長のやつ でそれで書き初めをしてね、皆さんに見ていただこうと。でその書き初めのイベントが4日から11日ぐらいまであるって言ってたのかな。で私の
およそ 1km 先、運気を左方向、京都縦貫道刑事バイパス方面です。
刑事バイパスに行きましょう今年も。その11日までの間に私の予定と合致するのが4日しかなくて、これは歌い初め京都ですねみたいな感じですね。残念ながら東京で入れられなかったっていうですね。はい。東京の一発目のライブは1月14日で、新宿サクトですね。この配信の時にはもうそれが終わってるのかな。
1km 先、運気を左方向、京都縦貫道刑事バイパス方面です。
ちょっとね定かじゃないんですけど、多分そうだったかなと思うんですけど。まあなのでね、もうすでに3連チャンしてるわけですよ。4日京都、5日は西村かなちゃんのね、大阪のシンガーソングライターの西村かなちゃんの事務所のラスだかな、ラスって略していいのかな、そのラスっていうところの主催でフリーライブに混ぜていただきまして、でヤマダ電機のね中で歌っちゃうみたいな、まあ、正確には中じゃなかったけど、敷地内で歌っちゃうみたいな、ちょっとすごい新鮮でした。なかなかない経験ができましたけれども、ナンバのラビってすごいでっかいのね、びっくりしちゃった。あんなでっかいラビは他にないんじゃないかな。いや田舎、いやだってビル丸ごと、いやとにかくちょっと驚きました。大阪のナンバのね、あれは駅直結なんでしょうかね、違うのかな、ちょっとね定かじゃないんですけど、あそこでフリーライブをして、で6日は梅田の SOC で、こちらでも書き初めイベントとか、プレゼント企画とか、まあ、お正月のバラエティ企画にね参加させていただきましたね。だからそこでね食べ、そこで食べた白味噌のお雑煮がまたすごい美味しくって、いいですね、関西の食べ物なかなか食べられないんですよ。うどんはね、香川のうどんが私好きなんですけど、やっぱ白だし、白だしじゃねえか、昆布だしの、うどんが大好きなんですけど、白味噌のお雑煮は新鮮でしたね。去年も食べたかな、去年も同じような年始イベントに出させてもらったんですけど、あれ美味しいのね、甘くてね、なんかしかもSOC が作ってくれたんですけど、しかも振る舞い雑煮だったんですよ。だからただでみんなが食えるって最高じゃないですか。2500円のチケットの中にお雑煮とおみきがついちゃうみたいな、どんだけ太っ腹やねんということで、たくさんの人に来ていただきましたけども、そのね お雑煮の中に真っ赤な人参が入ってたんですよ。見たことないぐらい真っ赤なやつ、オレンジじゃないの、あれなんとか人参っていうらしいんだけど、なんて言うんでしょうか、知ってる方はぜひメールください、教えてください。あれがまたねめでたい感じで、白と赤とね、多分そこまで考えて作ってくださったんだと思うんですけど、美味しかったな。しかもお餅もねわざわざ一個一個焼いてくれてね、私今年お雑煮らしいお雑煮食べてないので、 実家でも食べてない、あ、食べ、あれ、あれでもうちお味噌汁なんかあんま変わんなかった。あれのお雑煮だったのかな。なんでね、お白味噌のお雑煮はちょっとやっぱり特別な感じで、ちょっと幸せな気分になりましたね。はい。ではちょっと喋りすぎましたので、そろそろここで1曲聴いていただこうと思います。なかなか書けない曲をね、ちょっと今日は書けようかなと思うんですけど、荒牧亮カラフルという CD の中からアンサー。よろしくお願いします、ね、というわけで、そして今向かっている名古屋の話でもしましょうか、それとも京都の話しましょうか。いろいろ話したいことがあるんですよ。毎日ねツイキャスを毎日ほぼほぼ毎日頑張って続けていたツイキャスを、今年からはちょっとやめまして、その分なんか曲を作る時間とか自分の技術を見つめ直す時間とか、あとはこうやってポッドキャストをまた水道の週に2回に増やしたいななんてちょっと、心づもりがあったりとかするので、なんかそういう意味でもちょっと他のところに力を入れたいなという気持ちがありまして、ツイキャスをやめてしまったんですけれども、ツイキャス自体を完全にやめたのではなくって、これからもフリーライブとか路上とかは、引 き続き続けて配信していこうと思っておりますので、その点だけはご安心ください。毎日のプライベートな配信をやめただけなので、はい、そこはねお間違いないように。なので登録を解除せずに、いろんな人にね口コミで、広げるにはツイキャスが意外と助けにはなっていたんですけれども、まあ、ちょっと私のこうなんていうんですか、性格的にはあまり向いていない正直向いてないんですわ、ああいうの。本当に映像中もうね、ぶっちゃけるともう私自分の顔大嫌いなんであんまり見たくないんですよね。だけど映像配信、まあラジオ配信でもいいんじゃないかっていうツッコミもありましたけど、しかもドライブキャストとかねやってしまうとポッドキャスト撮る時間なくてですね、結構何回かポッドキャストをのなんていうんですか、レコーディングというか収録をが、まあ、なんかできなかった時とかもね結構ありまして、あ、これはちょっと良くないかもしれないって思い出したのがちょっときっかけなんですけどね。まあ、その分他の部分でちょっと充実させて色濃くしていきたいなとは思ってますので、あまり悲しまないようにしてくださいね。ほいで、ね、やっぱ去年のねツケは今年払うしかないんですわ。去年完全に入っていると思っておりました、名古屋でのブッキングライブがですね1日入っていないというのが、数週間前に分かりまして、もう今さらいろいろ引き返せませんぐらいに言われてしまいましたので、あ、そっか、じゃあ新しくどこかに組んでもらうのもまあありかな、どうかななんて思ってたんですけれども、ちょっとやっぱり日にちが少なすぎたので他の箱とかミュージシャンの方に迷惑をかけてしまうんじゃないかということで、私がね去年のバースデーワンマンツアーをさせていただきました名古屋のコデキペラペラというところにお電話したら、まあ、一応仕事始め2日目なのでお店自体は開いてますと。ただやっぱお店に挨拶に来る人がいるんじゃないかっていうことで、9時ぐらいまでのライブにしてもらえるとありがたいんですけどっていうことで、プチワンマンライブをさせてもらうことにしました、ので、ね、なかなかコデキっていうところが名古屋ドームの近くで、まあ、私ちょっと車で全部移動しちゃうのでどれだけの距離が繁華街から離れているのかが分からないんですけども、まあ、ちょっとね帰りの時間とかが怪しいですなんていう人もいるんだと思うんですけれども、なんとなく形になったんじゃないかなと、願いを込めてまあ 5,6 人でもいいからやろうと、ね、その代わり美味しいご飯を一緒に食べられたらいいななんて思ったりもしたんですけれどもね、どんなワンマンライブになったんでしょうか。これはね収録が前日なので皆さんの方がよく知っているんじゃないかなと思うんですけれどもね。だからまあ名古屋の初ライブがそんな形になりましたけれども、まあめげずに無事にね去年の年末29日に受かりました。アスナル金山でのフリーライブもありますんで、引き続き名古屋にも力を入れて、頑張っていこうかなと思っておりますよ。だからあまりこう気負わずにワンマンライブにはね挑もうかなと思ってるんですけど、未だに、セットリストを決めておりません、ね、でも急にあれやってこれやってって言われると難しいのでリクエストワンマンライブになっちゃうので、またちょっとね、形を変えますけど、梅田 SOC でのライブでプレゼント企画がありまして、そこで色紙をね書いたんです。ミニ色紙ダイソーで売ってるやつダイソーでいろんな100均で売ってるやつ、あれに私喪中なので、今年去年おばあちゃんが104歳で亡くなりまして、 これで喪中なので年賀状はちょっと書けなかったんでね、その代わりの色紙をイノシシのイの文字をね、使ってイノシシを書くみたいなことをやりまして、それが意外と好評で、まあ、チェキにも取ったんですけど、名古屋でもお一人だけやろうかな、新宿のサクトでもやろうかななんていう心づもりになってきましたので、誰の手に渡るのでしょうか。あんまりね難しいイラストじゃなかったんですけど、毎回年賀状がまあ100枚行ったり行かなかったりぐらいの方から応募があるので、それだけの枚数を書くにはちょっと画数というかやることが多すぎるので難しいかなと思いましたが、 2,3 枚程度だったらちょいちょいちょいって書けそうだったので、ちょっとそれをねやってみようかななんて思います。やっぱね、なんかね、明けましておめでとうございますが言えないっていう、まあ言っていいんだよ、全然言っていいんだけど、なんとなくこうなんとなくね言ったらなんか、あ、夢中なのに言っちゃったなみたいな後ろ髪があってなんか複雑な気持ちになるなと思って言わないっていうだけなんですけど、なんかちょっとねなので最近は明けましてこんばんはなんつって、いろんな人にメールを送ったりもしましたけどもね。さあ、全然ご当地の話をしない、荒牧亮のちょっとそこまでの話でございますけれども、もう一曲ここで聴いていただこうかなと思います。これもねちょっとなかなかライブでもやらないし、バンドの再現率もちょっと低いんじゃないかなっていうので、あんまりバンドでもやってないこの曲を聴いていただこうかなと思います。荒牧亮で The Season です。傷跡。
今はまだなんだと前を向き
レンジ気に入ってるんですけどね。これできる人とかいるのかな。さあ2月の話をしましょう。2月の12日下北沢ガーデンというところで、平日ではありますけれども、バンドでのライブが決まっております。いや下北沢ガーデンまでね、もうなんなら残すところ何ヶ月みたいな話になってきちゃいますが、今年のチケットの発売は多分3月ぐらいからなれるんじゃないかなと思うんですけども、最終的に11月17日の日曜日にね、15周年のアニバーサリーライブをするっていうのが今年の最終地点かななんて思ってるんですけど、12月はもうなんか年末のご挨拶ツアーになりそうなんですけどね。それからリリースツアーですね。まあそんなこんなで考えておりまして、まあ、バンドでもちょっとその舞台を踏んでみないことには始まらないなと思いまして、ちょっとご提案させていただきまして、この日はちょっとエレキを持つかはわからないけどロック系をぶちかまそうかなと思っております。はい、ロック系です。だからあの曲もやれたらいいなーなんて思ってるんですけど、何せですねギターリストがタカタカっていうユニットがいるんですけど、それの高田歩夢くん、金髪の方ですね、なのですよ。で彼がエレキでもサポートしてますよっていう話で、まあ一回ちょっと呼んでやってみたいなーっていう思いがありまして、それがいきなりロックで大丈夫なんだろうかなって思ったりもしたんですが、すごい私楽しみなんですよこの2月12日だから、ぜひ東京近辺の方には見に来ていただきたいなと思っております。それから2月の17日には久江さんとのツーマンライブが、花のいろはが始まりますね。2月の17日の日曜日、それから3月24日の日曜日、多分この日にチケット発売できたらいいな、チケット発売の開始できたらいいなと思っております。アニバーサリーのね。そして4月14日が名古屋、日曜日の名古屋サンセットブルーですね。サンセットブルーは何気に初めてライブしに行くんですけど、すごいね可愛らしいところなのでね、せめてなんか特別な時にやらせてもらえたらいいなと思って、今回ご提案させていただきまして、いや楽しみですね。それから2月の24日にも、新宿サクトで清水理恵さんとのツーマンライブがお昼にありますんでね、ぜひこちらも足を運んでいただけたらと思います。そんな感じでしょうかね。いやもう今年はライブ告知もねこのポッドキャストでどんどんやっていこうかななんて思っておりますけど、東北、あそうそう、1月の16日からは FM 渡りにて FM 青空っていうんですけど、渡り宮城県渡り町のコミュニティ FM で、私の冠番組がね、月に1回とはいえ1時間生放送の番組ですので始まります。結構前にラジオキャストで、ツイキャスのラジオの方で定期的に毎週30分だけやってみようということでやってたプロットがここに活かされるわけですね。いや楽しみですね。しかしね、1時間1人で喋り続けるっていうのは結構大変なんですよ。だからここでは何のネタを喋る、ここでは何をやるっていうのをしっかり決めて1時間挑もうかなと思っておりますので、この FM 青空はですね、一応全国の方に聞いていただけます。アプリで FM プラプラというのがありますので、そちらをダウンロードしていただく、アプリケーションをダウンロードしていただく必要があります。でそれが FM 青空専用リスニングアプリっていうのかなとなっておりますので、 4月からは毎月第3木曜日の2時から3時ですね。1回目は1月16日の金曜日となっておりますので、今週じゃないですかこの配信。違うかな、ちょっと分かんないなねえとなっておりまして、2月はニャンニャンニャンの日だったと思います。ね、いよいよ始まりますのでそちらもご注目ください。ね、3月には雪国にも行きますしね、楽しみですね。2019年も皆様ぜひ何卒よろしくお願いいたします。どのライブもなかなか行けないかもし、行けないっていう人もぜひ11月17日だけは来るようにお願いいたします。あと私の企画の花のいろは、そして今年はちょっと誕生日が平日なんですけれども、一つ企みを持っておりますので、東京で面白そうなことやろうかなと思っておりますので、ご注目いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では荒牧のインフォメーションはどこでゲットできるのかと言いますと、ホームページでゲットできますよ。http://www.lyoharamaki.com lyoharamaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧寮で検索していただきますと、ツイッターやらアメブロやら、いろいろ出てきます。 YouTube でも、毎週火曜日に配信中でございますので探してみてください。荒牧寮のアラは草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで寮です。決して巻かないようにお願いいたします。荒ぶる牧場で覚えていただけるとわかりやすいんじゃないでしょうか。ぜひチェックお願いいたします。はい、では、いっぱい喋ってしまいました。おいえ、名古屋方面です。あと残すところ100ちょいかな、100ちょいキロございますね。ではちょっとそこまで行ってきたいと思います。また来週お会いしましょう。またね。離れはしない。